はい、そういったわけでございまして、そんなことないっしょ第5回目でございます。
第5回だよ。
あれ斉藤さん、
はい
本当の本物の斉藤さん、
本物の斉藤さんだよ。
あ、よかった、もう安心した。
いやー、どうもね、穴開けてしまいまして皆様申し訳ございませんということでね、一つも本当に許しちゃってちょーみたいな感じでございます、ね、
斉藤さん謝ってるから許してあげて
よろしくお願いします。
あ、よかったけど安心安心、うん、斉藤さん、じゃあもうあれですよ、まあとりあえず先週いなかったわけですから、うん、
はい、
言い訳でもかましていただきましょうか。
あのね、うん、もう聞いてくださいよ。あ、
その前にね、すいません、うん、斉藤さん、はい、お送りいたしますのは竹内と、
あ、斉藤でございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
じゃあ
改めまして言い訳してください。
は
い、
またやつから電話来たんですよ、アメリカ合衆国のあいつから。
あらら、おうおう、いいやつですね。
そう、しょうがないから自転車でアメリカ合衆国まで行ったんですよ俺。
また始まったぞ、うん、自転車で行ったのね。
そしたらもうそいつがなんか、
うん、海はどうしたの、橋を渡ったのかな。
うん、橋は渡ったかな、うん、渡ったと思う。
渡ったら大丈夫、うん、うん、あるもんね。
あるから、うん、あれちゃんとあるから大丈夫だから、うん、行ったらさ、行ったら何言うかと思ったらさ、なんかも、うん、もう木星のところにうちのアメリカ合衆国の宇宙船がスタックしてるって、あの動かなくなっちゃってるって、うん、それ引き上げてこいって。
それ大変だ、
うん、なんかディスカバリー号ってらしいんだけど、それをリカバリーしてこいと。
あ、それは呼ばれるわ。もう斉藤さんじゃないと直せないもん。
もうしょうがないからですよ。もう電車、飛行機、バス乗り継いで木星まで行ってきましたよ、私。
あ、まあね、まあね、まあね。一本じゃいけないからね。
一本じゃいけないんですよ。もうね、時刻表を見ながら一生懸命行ったんですよ。
いやいや、こしんだよね、あれね。で、またあっちのさ、もう宇宙さんの方のさ、タクシーとかはさ、遅いじゃん。もう遠回りするじゃん。なんか道知らねえと思って。
そうそうそうそう。
ね、でも電車は電車で時間通り来ないしね。
来ないしね。
いた鉄郎、
ちょっとあのなんか、うん、なんかメーテルっぽい人と歩いてた。
あ、いたいた
いたいた。
あ、よかったよかった。
うん、でそう思い出したの、あ、やべ、今日ちょっと収録日じゃんって思って
あそこで気づいたんだ。
そう、あ、ちょっと武さん電話かけなきゃって思って。
まあ、でも待ってましたね。斉藤さんから連絡来ねえな。
県外なんだよ、やっぱダメだね、つうか
通貨
ダメ。
斉藤さんね、それね、原因違うと思う。
うん、違うの？
あの会社ね、もうない、通貨。
あ、ないの？そう、嘘、ないの？
うん、言ってたもん、あのモックンが。
あ、モック言ってた。
モック言ってた。
あ、モック言ってんじゃん、本当だ。
もうやめ、通貨ズもやめたしみたいなこと言ってたから。
あ、そう、あ、そうなんだ。あ、そう。だから一生懸命直してさ。
直したの。そう。原因とか分かったんですか？なんか。
え？
どうやって直したんですか？
なんかね、中のコンピューターがバカになったんだって、なんか春9000とかってやつらしいんですけど、なんか最新のコンピューターやねーとかって言ってたんだけど、
うん、
で中開けたらさ、あのメモリ斜めに刺さって
やつ。いや、しょうがねえ、なんだか、
斜め、これ何この素人作業。
素人か、もう
刺し直して帰ってきましたかな。
ちゃんと直しますよ。刺すの難しいよ。硬いやつは結構硬いですからね。
硬い、もうそこも無理やりゴリャーっつって、もう関係ねえわーっつってやって、もう帰ってきましたわ。でも帰ってきたらもう収録終わってばんがな、うん、本当にもうびっくりですわ、私も。
でも斉藤さん連絡取れないんで、もうまさか通貨使ってると思わない
し。そう、もう通貨で一生懸命電話かけて、あ、県外だ県外だよ、まあダメだーってね。このぐらいで勘弁してください。
はい、じゃあですね、はい、メール来てますから読みます。
はい、お願いします。
ラジオネーム月パパさんからメールの方いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は
こんにちは。
斉藤さん、工事お疲れ様です。
工事
なんか分かってたみたいな感じのこと言ってる。あの先週ほら、スカイツリーの工事してるとか適当なこと言ってた。
そう、うん、お父さん頑張った。お父さんね、木星行く前ずっとあのスカイツリー作ってた。
やってたんだ、うん、
はい。
ね、お疲れ様ですということで、
はい、ありがとうございます。
いや、いなかった斉藤さんには悪いけど、うん、そんなことないっしょ第4回楽しかったです。
もう俺も楽しかった。俺聞いてたすっごい楽しかった。
聞いてくれたんだ、うん、斉藤さんも、
う
ん、
聞きました。
ただね、一応フォロー入ってますよ。出張帰りの高速バスで聞いてくれてたんだって、
は
い、だからゆっくり聞けたからかもしれないけどっていう、一応フォロー入ってますよ。
ああ、なるほど。
ね、うん、はい、じゃあ続きますよ。はい、いい加減さの中に真面目さがあるんですよね。そんないはグダグダが原点ですから。そんなことないっしょではいじられキャラでいてほしいなって、斉藤さんには。
あ、俺ですか。
そうそう、はい、ボケキャラ、うん、いじられキャラに僕もなっててほしい、うん、
うん、
で次回は斉藤さん特集みたいなのでとても楽しみです。どっから出てきたんだこの斉藤さん特集っていうの。
いきなり俺スペシャルなんですか。
なんか言ったような気がするけどもうこれからも頑張ってください。こっそり聞いてる月パパでしたということでいただきました。
あとも
う一つありますね、うん、もう一つコメントありますね、はい、竹内さんの冬は冷夏のコメント笑ったなって書いてあります
冬が冷夏
ね言っちゃったねこれね。
あらやっちゃった ね、
本当 ね詳しくは先週第4回聞いてくださいね
楽しいから本当にね
恥かいちゃってますからねいやもう本当にありがとうございます。よく、ね、コメントの方を、ね、ちょこちょこいただくんですけどもね、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そういったわけでございましてもね、じゃあもう今日はね斉藤さん特集ですか。
斉藤さんスペシャルなんですか俺
わからない。
スペシャルなんですか。
まあその辺はね楽しみにしていただいて、はい、エンディングの方ではですね、
はい、
斉藤さんの皆さん気になってるあのことについてもね10月入ったんで聞いてみたいと思いますんで。
あ、なんでしょうかね。
そういった意味も含めまして、
はい、
エンディングじゃねえやオープニングだ、
うん、エンディングもうすぐオープニングの後エンディングですか。
いやいやじゃあオープニング斉藤さん締めてください。
わかりました。アメリカ大統領のあなたあんまり俺に無茶を言うのはやめてくれ。
うん、言っとく
言っといて、竹内さんの方から言っといて、電話かけといて。
では本編始めていきます。
はいはい。
斉藤さん、
なんでございましょうか。
ちょっとね今回ね何のことについて話すかねいろいろね考えてたんですけどもね、
はいはい、
あの一つ私としてはちょっと気になるニュースがありまして、
うん、はいはい、
あの任天堂が、
はい、
あの花札ですっかりおなじみの、
はい、
花札会社の任天堂さんがですね、
任天堂さんが、
はい、またなんかゲーム機を出すと、
家庭
用のゲーム機を出すと、
うん、
いうことで、まあ、前々からなんか発表されてたのが Nintendo 3DS、 はい、要は Nintendo DS の 3D で見れるゲーム機これの発売日が決まったみたいでございまして、
はいはい、
2011年の2月26日に決定しましたと。
26日に出ちゃうと、
はい、これすごいんですよね。要は今 3D 言ってるじゃないですか、
はいはい、
でほとんどのものがテレビに関しても何映画に関してもみんなメガネかけるじゃないですか、
うんうんうん、
でこれに関しては裸眼でメガネとかなしで、
あ、 3D に見えちゃうと、
3D に見えちゃうらしいですよ。
あれあれ、
だからもうどんなもんかな、僕は実際にはものは見てないんですけどもね、
うん、
結構ちょっと発売がすごい楽しみで、
お、
待っていたんですが、ほぼねどうも厚みだけが今の 3DS よりも若干厚くなるぐらいで、大きさはあんまり変わらないみたいなんですよね。
おうほうほう、
重さもちょっと重くなるのかな。でこれが来年の2月にとうとう発売されると。
なるほどね、
未来ですよ未来。
とうとうやっぱね、
うん、
3D の時代が本当に来てるということですね、
うん、本当に。でもどういう風に見せるのかがすごいちらついて目が疲れないのかなとかね、いろいろ思うんですけども、まあ、とりあえず出てきて一回体験してみたいなと。
そうですね、一回本当実況ね、
そうそうそう、
でちょっと遊んでみたいですよね、
うん、で一応ねニュースをさらっとちょっと読んでいるとですね、
はい、
一応主な特徴としまして、
うん、
一応テーマがあるらしくてですね、このゲーム機、
はい、
持ち歩く、
持ち歩く、
うん、響き合う、
あ、響き合う、
毎日が楽しい、
毎日が楽しい、
まあ、このようにね、どうでもいいようなテーマが設けられて
さ、持ち運ぶは納得がいく、
はい、
響き合うって何が響き合っちゃうの。
これね一応ねこの後読むと分かるんですけど、
はいはいはい、
例えばスリープ中、要は電源入れた状態で、
うん、
パカッて折りたたんである状態で、うん、まあ、持ち歩くとするじゃないですか、
うん、
そうすると、はい、なんかスレッチ他のその同じ状態ですれ違った人と、
うん、
なんか会話ができるっていう、よくわからないんですけどそんな機能があるらしいとかね、 なんか、内蔵のカメラ、カメラがこれついてるわけです、
はいはい、
うん、内蔵カメラを使った、拡張現実ゲーム、
はいはい、AR と今言われてる、
AR というわけですね、はい、これが、うん、あの初めからインストールされてるってわけですね。
ほうほうほうほう。
あとはカメラを使ったやつだと、見るとですね、うん、要はインカメラとアウトカメラ、要は表と裏にカメラが2つあって、
はいはいはい、
表と裏の内側と外側のカメラを同時に使って合成写真が撮れるらしいんです。
ほ
う。向こう表側の写真で風景撮って、うん、内側で例えば自分の顔を写して、
うん、
で自分の顔がその背景の前にあるような感じ。
はいはいはいはい、はい、
とか、あとは、ですね、なんかコンテンツのダウンロード販売とかですね、要はゲーム買えるんじゃないですか、いろいろ。
ああ、なるほどね。
あとね、ゲームボーイ、昔のこの、うん、任天堂のゲームボーイのソフトも、バーチャルコンソールを使って対応すると。
あ、じゃあ、それって言うと、昔のゲームボーイのソフトも遊べるっていう話なんですか、それは。
そうそう、任天堂 DS の初期のやつっていうのは、
うん、互換がありましたよね。
もろにこの昔のゲームを持ってれば遊べたじゃないですか。
はいはい、
で最近の、DS の新しいやつ。うん、名前なんていうか覚えてないですけどね、
うん、
あれだと思うのはそのスロット自体なくなっちゃって遊べなくなっちゃったじゃないですか、
はいはいはい、
で多分これバーチャルコンソールって書いてあるんで、うん、これも結局買えるんじゃないですかね、ネットで買って、
あで遊べると、そうそうそう、懐かしいソフト類が遊べてしまうと、
で昔 の, まだカラーじゃなかった頃のゲームとかも出てくるんじゃないですかね、出ないのかな、
あよ
く
からない、ね、なるほどね、
とうとういろいろあるみたいでございますが、
うんうん、
あとね日本テレビとフジテレビが、
はい、
3D 映像を無料配布するという予定もあるんですよ。
じゃあそれはその 3DS を買って、
うん、
ワンセグかなんかで見られるってことなんですかね、
いやワンセグではない、多分これもダウンロードじゃないですか、
ね、あダウンロードするして、うん、まあ、その動画を見ると
そう
立体に見えちゃうよってやつ、
そういうことだと思います。
ほうほうほうほう。
でもですよ。でもですよ。まあね、これもね、いいですけど期待はできますけども。
うん、
我々としてはですよ、
うん、
これよりもやっぱり 3D のゲーム機といえばですよ、
はい。
バーチャルボーイですよ。
バーチャルボーイもね。
バーチャルボーイ。
そう、我々お父さん世代は。
そう。
もう知ってますよ。ね、バーチャルボーイね。
バーチャルボーイ、わかります、あの任天堂が出した、
なんか
メガネ、でっかいメガネみたいな。
そう、でっかいメガネになんつかね、あれ足っていうかね、こう支え棒がついてて、
ついてて、
で覗くようにやるね。
赤一色の線で描かれた 3D の、ね、一応飛び出して見えるような感覚なんですけど、あの任天堂がもう今なかったかのように。
そう、あの黒歴史と言われるがごとくこうね、今 そんなのもありましたすらなくなってしまいました。
意外とあれですよ、あの任天堂って外してるやつ多くないですか、意外と。
そうですね、言われてみればそうですね。
ね、それ流行ったっていうの多いですよね。
うん、
これね、このバーチャルボーイが、うん、あこれ今見るとこれもね、資料が実はあるんですけどね、
はい、
うん、1995年だって、これが出たのが
95年ですか、
もう何年前、
うん、
今2010年、
15年前、15
年前ですよ、
うん、
15年前何やってたかな、もういい大人だったな僕、意外と、
もうあの社会人でしたね、
社会人でしたね。なんで俺これ買ってたんだろう、バーチャルボーイとか。いや、あの斉藤さんってあれですか、ゲームとかやります、基本。
今はちょっともうやらなくなっちゃったんですけど、うん、前までは結構あの一通りのハードは買いましたね。
僕もね、あのハードマニアなんですよ、
うん、
あの基本ゲーム機は買うけど、
うん、
でソフトも 2,3 本買うけど、
うん、
そのソフトほとんどやらないっていうね。
やらないのかい。
なんかあることが買って安心しちゃうタイプ。
あ、なるほど。わーい、買った買った、満足なんだ。
そう、だもう子供の頃はファミコンから始まって、まだね、僕の頃はファミコンって言ってなかった、僕買った頃は、
うん、
きちんとねフルネームでファミリーコンピューターってみんな言ってた。
確かにファミコンっていうのはそのちょっと後ですからね。
そう、僕が買った時は、うん、あのファミコンのボタンがまだ四角だったんですよ。
四角だったんですか。
四角で、多分皆さん知ってるのは丸いね、プラスチックでできたやつですよ。
俺も買った時も丸でしたね。
僕の持ってたやつは四角くてゴムでできてる、うん、 あすごい連射がしにくいんですよ。
へえ。
あの一回押すと戻ってこない。ゴムだから引っかかって戻ってこ
ない。なるほどなるほど。ゲームならないじゃん。
もう出たこと僕が買ったのファミコン買ったのがまだねソフトがね2本しか出てなかった頃ですよ。
ああじゃあ本当初期中の初期ですね。
ドンキーコングジュニアとポパイしか出てなかった。
はい、じゃあまだあの任天堂得意のテニスとかもまだ出てくる前。
全然前全然前。まだもう本当に。で僕本当にファミコンのあの箱、うん、これ知ってる人はねファミコンの箱知ってる人はもう思い浮かべてください。あの箱にこのファミリーコンピューターの写真が載ってるわけですよ。
はいはいはい。
で横にずらっとソフトがカセットが並んでるっていうパッケージなのね。
うんうん、はい、
なんか10本だか15本だかガーって脇に並んでるのがこの箱のパッケージなのよ。
これだけタイトルあるよみたいな感じの。そ
う
そ
う。でこれからまあ本来はこれからこれだけいろいろ出るから楽しめるよっていう意味なんだろうけども、うん、あの僕はそのパッケージを見て、うん、最初からこれだけの数のゲームができるんだと思ったの。
ああなるほどね。うん、
で僕はこのファミコン、まあ、当時はファミリーコンピューターです、うん、ファミリーコンピューターをですよ、はい、あの最初に見つけたのがコロコロコミックの裏表紙の広告。うん、はい。あの子小学校、うん、小学校僕4年生だかなんだかだったと思うんですけど、うん、コロコロコミックの僕の愛読書のですよ、コロコロコミックのこの裏表紙ですよ、ファミリーコンピューターって出てるわけですよ。これすっげー欲しいと思って一生懸命お小遣いか貯めて、はい、で買いに行った。でもこれだけ買えばたくさんのゲームができると僕は思い込んで買いに行ってるから当時は、うん、でお店の人にあのこれくださいって、でソフトはいいんですかって言われて、
うん、
子供心で、
なんやねんソフトと、ソフトとは何ぞやと、
よくよく聞けばなんかカセット買わなきゃいけないっつうじゃないですか、はい、で今何があるんですかって言ったら、これとこれしか出てません、2つしか出てない、ポパイとそのドンキコングジュニアしか出てないっていうね、はい、この写真は何ですかって話をしたら、いやこれから出るやつだと。
あ
お、そうですか、まあ、子供ですからこのその頃は
ない、
うん、まあ、まあしょうがねえなと。もう今思えばもうなんかこのパッケージ詐欺じゃねえかよって感じですけど、うん、でまあそのまましょうがないから、まあ、親にその、まあ、当時5000円ぐらいでした1本確か、
うん、ですね、
で、うん、でお金借りて、そのうん、要はもう本体分しか持ってないですから、うん、お金借りて、
親にお金借りて、
ドンキーコングジュニアを一本だけ選んで、うん、もうポパイにするかドンキーコングジュニアにするかしかないわけですよ、日本しかないんだから、うん、もちろん。でドンキーコングジュニアを買ってですよ、
はい、
で初めて家のパソコンじゃねえやテレビにつなげて、
うん、
で、この画面にドンキーコングジュニアが出た時の感動、うん、
いや
今の子供には分からないと思うね、この感動が。
まあね、うん、
で、あの2コントローラーで、
はい、
マイクついてたでしょ、
ね、2 の, あのメインじゃない、あのもう一つの方、
そうそうそう、
マイクついてたんだよね、
そう、うん、2人用の方の
コントローラーで
マイクがなぜかついてるね、はい、あの使い道未だによく分からないんだけど、うん、僕の知ってる限りで言うと、あのハドソンが出したバンゲリングベイで、ハドソンハドソンハドソンっていうためと、
うん、
あとあのファミリーベーシック専用カセット V3 で、うん、ファミリーベーシック専用カセット V3 って言うとハートがピッピッピッピッピッピッって、俺分かる人は分かるんだけど、
うん、俺もう分かんない、もうそれ分かんない、
これ以外には使い道なかったような気がするんだけど、でこのマイクを使って、まあ、ゲームをオンにしてるときにマイクから喋れば、
うん、
テレビのスピーカーから自分の声が聞こえるわけですよ。
あ、聞こえました ね、
うん、いつもはタレントさんしかの声しか聞こえてこない、
そう、
あのテレビから自分の声が聞こえてくる感動、
そう、
今の子供には分からない
だろう、分かんないでしょうね、
分からないだろうな、この感動
分かんないですよね。
それが僕はでもゲーム機のスタートですね。佐藤さんはどっからですか。
いわゆるコンシューマー、格好つけた言い方するとコンシューマー機、うん、まあ、
家庭用、
ね、まあ、家庭用ゲーム機ですよね、
うんうん、
一番最初もやっぱ俺はファミコンになるんですかね、まあ、その前に MSX っていうあの防御コンピューターがあったんですけど、
あ、ね、
まあ、これはちょっとゲーム機とはちょっと言えないから、やっぱり、ま
あ、一応パソコンですからあれはね、
うん、
アッシーが頑張って持ってきたね、
そう、あのやっぱりそういう風になるとやっぱファミコン、ファミリーコンピューターがやっぱ最初ですかね、
でその後は結構行きました。ディスクシステムとか買っちゃいました。
ディスクシステム買いましたよ、
ね、あれが遅いんだ読み込みが。ディスクシステムが
遅いんだしね。まあでもその代わりほらおもちゃに、うん、あのディスクを持っていくと、
うん、
あの書き換えができたんじゃない
か。書き換えしに行きました。500円持って。
そう、500円
持って。500円で書き換えができるんですよ。
そう、新しいゲームになっちゃう
んだ。その代わり前のゲームが消えるんですよ。
消えるっていうね。
今どうかなと思うんだけどね、それ。で読み込みが遅いじゃないですか。
確かにね。
で僕があの、うん、一番このディスクシステムでクソゲーだと思ったのが、クソゲーっていう言葉も今懐かしいのかな。
かもしれないですね。
うん、ダメなゲームだと思う。レリックスっていうのがあってね。
はいはいはい、
レリックスっていうのがほらなんかあの階段登ったり降りたりフロア行ったりするようなロボットみたいなゲームなんだけど、
うんうん、
それがあの階段を一つ登るとディスクシステムがガッチャンガッチャンガッチャンってやり始める、うん、で降りてもガッチャンガッチャンガッチャンっていうね。
今理由に言うとあのナウローディングが長えぞっていうあの世界ですよね。そう
そ
う
そ
う、
すっごいなんか全然ゲームにならない、全然ダメじゃんっていう。もうそれはもうすぐ書き換えた。
ディスクシステム何やったかな。メトロイドかな。
あ、メトロイドね。
メトロイドとかね。
メトロイドね。今どれぐらいのこの間のあれじゃないですか。
うん、
あのこの何でしたっけ、ドリフターズとかの話してる。
そう、表記録の話と一緒で。
ついてこれてないじゃないです
か、うん。クエスチョンマークが多い人もいるかもしれない。あ、でもメトロイドなんか。Wii かなんかで新しいのがなんか
今 Wii で新しいの出るって。
ね、うん、だからもうちょっとついてこられる人もいるんじゃないかなっていう感じで。
ついてこれるか。そうだね。あとあの当時あれですよ、ディスクシステムはあれですよ、なんかゴルフゲームの全国ランキングみたいなのやってましたよね、
うん、ありましたっけね、マリオゴルフかなんかでしたっけ、
う
ん、
確か確か、
うん、
でなんかあの上位に食い込むとなんかすげえ、うん、レアな色のディスクがもらえたりみたいなのが
あった 気がするんだよな。あ、そんなことやってましたっけ。
なんかね、あの当時ね、なんかね、所ジョージがやってた気がする CM を。
あ、まあ、ところジョージが CM やってたのはあのゼルダの伝説だったのは覚えてるんですけど、
ね、うん、なんたかことみちゃんと一緒にやってたんだよ。
あ、はいはいはい、
あの、うん、子役のこと、うん、当時有名だった子役のこと、
子役のこと、うん、
そうそう、やってた。なんかね、懐かしいな。でその後、その後ファミコン、スーパーファミコンとかも行きました。
そうそう、次はスーパーファミコン行きましたね。
あ、スーパーファミコン僕も行きましたね。
スーパーファミコン最初に買ったゲーム何でした？
ね、あれなんかレーシングゲーム何でしたっけ、最初に出てたの。
なんだろう、
なんかね、なんかすごく未来的なレーシングゲーム買いましたよ。
あ、
それをすごく楽しくやってましたよ。
やってました、
うん、
なんだろうね、まあ、ちょっとタイトルも俺も覚え出せないんですけど、
ね、でもそこまでですね、スーパーファミコンまでですよね、任天堂の天下だったのが。
そうですね。
でその後は、どこに奪われるんだ、ソニーに奪われるんだ。
そう、プレイステーションの出現によって、
この辺からみんな分かってくるんじゃないですか、だんだん。
そう、
もう時間もなくなってきましたけどね。
そうですよね。プレイステーションの出現によって、うん、あまりにもちょっと当時のプレイステーションのこうハードウェアっていうか技術の高さがもう完全にスーパーファミコンを凌駕してましたじゃないですか、
うんうん、そうそうそう。で、あの任天堂がかたくなに CD を使わない
と、使わないと
カセットでいくって言ってたのを、うん、もうソニーは、ね、CD でいっちゃったから容量がでかいわけですよね。
そう、
だからすごい綺麗な絵とか音声とか音楽とかもすごい綺麗なのが流れちゃうわけですよね。
そう
ね。でプレイステーションでもね、そのプレイステーションをやってた頃に僕はですね、うん、ゲーム機マニアな僕はですね、3D をやってました。
ああ、3D を。でも 3D を高かったでしょ、あの当時。
あれね、5万いくらしてたんですよ。
ですよね、
うん、5万いくらでね、買ってやってたなんかあの、あれなんだっけな、あの僕の記憶だと、
うん、
D の食卓、
あー、 D 食なんてね、うんうん、当時略して言ってましたが、うん、
これパナソニックが出してた、ね、確かね。
あ、パナソニックが出してたの？
パナソニックが
出
して、
D の食卓。
あ、違う、あのね、違う、3DO を、
ああ、パナソニ
ックが出してた。
出してて、
うん。で、失敗してすぐ撤退しちゃったんだけど。
なるほどね。
そう。PC エンジンとかも持ってたな。
そうそうそう。俺今言おうとしたんですけど、うん、俺はあの 3DO を買うお金がなかったんで、うん、俺は PC エンジンで走ったんですよ。
はいはいはいはい、
で、あのロムロムシステムっていうね、
あの NEC が出したやつ。
そう、 NEC が出したハードで、うん、本当に一番最初にあの CD ロムを、うん、 こう初めてこうゲーム機に採用したのって多分 PC エンジンでしたよね。
PC エンジンロムロム
そうロムロムシステム。
そうそうそう
そう。そうロムロムシステムこれをね買ってもあれですよ RPG やって初めてこう出てきたあのヒロインキャラが肉声で喋った時驚いちゃいましたもん。うわーなんか気持ち悪いって言っちゃいましたもん。
当時はそのそうねあのコンピューターの声で音声が出せないから CD で再生しちゃったりしてた。
そうなんです
よ。生音で。
生音で。
ああ、ついてきてるかな。
やたらにあのイベントシーンとかあると読み込み長いんですよね。一生懸命読み込んで、でなんか喋らすごとにあ CD 動いてるって分かりますもんね。
で確かねセガサターンってその頃ですか。
セガサターンがもうちょっと後ですよね。
3DO とプレイステーションとセガサターンの三つどもえだったんですよ、うん、
そうですね。
早々に 3DO はもうすぐダメになっちゃって、
うん、でサターンの方も結局プレイステーションにちょっと対抗ができないと言って出てきたのがかのドリーム、なんだっけ
ドリームキャスト。
そうドリームキャスト
湯川専務のね
湯川専務の
ただねこれ ね、 あのね、うん、ちょっとねその前のね 3DO の話、はい、3DO の話は 3DO リアルっていうのが松下電器から、はい、要はパナソニー今のパナソニックから出てて、
うん、
で山陽も 3DO、まあ 3DO トライっていうね同じやつを出してたの
よ。はいはい。
だからこの、まあ、今結局当時はもうあるのかなこのパナソニックの傘下に入ってたのかな山陽ってよくわかんないけど今もう山陽なくなっちゃうんでしたっけ。
そう来年からねいわゆるパナソニック、
まあ、なっちゃうんですねブランドなくなっちゃうんですよね。
そうなんです。
だから今思えばだからか同じグループだから出してたのか同じゲーム機を名前変えて、
うん、かもしんないよね。
一方ね、うん、セガサターンも同じようなことやってるわけですよ、うん、ビクターが V サターンっていうのが出して
る。あ他社作ってたんすか。
出してる出してる。これ、ね、資料見ると面白いっす
よ、うん、
でねここからねもっとすごい日立が、うん、あのねこれなんて読むのハイサターンって読むのかな HI サターン、
うん、
日立の HI だと思うんですけどねハイサターンってのを出してます。
わ
だからもうすごいもうだからあれなんでしょうねプレイステーションに勝てないっていうのを見越して、
うん、
もうある程度何社か固まって叩き潰そうぜになってきたんでしょうね。
ああなるほどね質より量だになっちゃったのかな
だけど両方負けてるわけですよ。で、早々にセガはドリームキャストを出して
ドリームキャストです
。ドリームキャストも僕ほとんどやらなかったあれしかやらなかったなドリームキャストは。あの何でしたっけ飼育するやつ飼育するやつ、
シーマン
そうそうそれそれシーマン。
だって俺の友達もドリームキャスト買ったソフトがシーマンと、うん、あと当時の最新版だったあのバイオハザードシリーズのコードベロニカって、うん、その時ドリームキャストしかできなかったんですよ一番最初って、はいはいはいはい、だからもうその2本買って、
うん、
でほらねドリームキャストもさまあちょっとかわいそうな末路だったやん。
そうなんかねすごく悲しい、うん、当時ねすごかったあれねあの対戦ができたんだよ通信対戦が。
そう
当時
そう
全部のハード
そう
モデムがついてて、うん、電話回線電話回線を指せば、
うん、
その今ネット使ったネット対戦みたいなことができたわけですよ当時から。そうだソフトが揃わずに時代が早すぎて
ハードウェアとしては要はすごいこう
すごか
った最新のこう技術を使ってたんですよね。そうそう
あの当時やりすぎちゃったんだよね、うん、これね。あでも僕ね斉藤さんにここね、
はい、
ドリームキャストね僕に当たったんだよこれ。
ドリームキャスト
ドリームキャスト
買ったんじゃなくて
買ってないの僕で。あの当時ね証券会社のアンケートみたいなのがあって、
うん、
であの2名様ぐらいにこのセガサターンプレゼントみたいなのがあって、
はいはい、
でそのネット証券みたいなのも流行り始めた頃の、
うんうんうん、
でそのアンケートがあって、
うん、で
ネット証券についてどう思いますかみたいな。で僕まだ当時はまだ若かったんで、
うん、
あのこの僕はなんかそういうのがよくわからないけどもなんかこういうなんかあれがパソコン使ったことができたりするとすごく興味がうんぬんかんとか適当なこと書いて送ったらもう湯川専務の写真がボーンって入ったセガサターンがピンポーンって届いてやった 当時セガサタン、あ、違う、セガサタンじゃ
ない、ドリームキャスト。俺今突っ込もうと思ったんだけどね。
ドリームキャスト当時はね、値段が2万9800円が結構な高価なもの
ですよ。そう、結構高価でしたよ。
当たった。
あら、羨ましいね。
で、その後はいろいろ出てたけど、もう今、最近のやつか
最近ね、うん。まあ結局、プレイステーション2が出て。
プレステ2が出て、まあずっとソニーの天下が続くわけですよね。
で、一応画像は崩せたのか、まあ、どうなのかの、Xbox が来て。
Xbox はもう本当に、まあ、崩せてないね、多分ね。
でね、ほら、Xbox も一応いろいろ進化して、まあ、プレイステーション2の方も、ほら、一応ほら、内部的にはちょこちょこ変えて、お値段ちょっとずつ安くしながらこう出してたりしたじゃないですか、うんうん、しばらく。
うん、だ僕ね、Xbox だけは買ってない。
あ、Xbox だって買ってないんですか？
買ってない。マイクロソフトがあんまり好きじゃないから。
ああ、うん、なるほどね。
いや、単純に高いからなんだけど。
なるほどね。
そうそう。で、いろいろありながら、PlayStation 3が出た頃に、までは結局あれですね、ソニーが天下だったのが、
うん、
この Wii が、任天堂が Wii を出したことによって、
うん、
一応今、任天堂の天下になってるんですか？
と言っていいんじゃないですかね。
Wii と、あとは、携帯ゲームとしては、今のね、任天堂 DS が当たって、
うん、
で一応天下は今やっと任天堂
に戻ってきた。また再びの、
うん、
我が天下任天堂が。
ですよね。あと買ってないのあった、ワンダースワンも買ってない。
あ、ワンダースワン懐かしいで、どうも。
あと何があるのかな、あと言ってないゲーム機とかあります、なんか PC、
そしたらだってほら、
山ほどあるか。
そう、セガシリーズだってサターンの前何でしたっけ。
僕ね SC3000 っていうのが欲しかった。
SC3000、
うん、あのね SC3000 ってキーボードがついて、
うん、
基本ゲーム機なんだけど、
うん、
なんかベーシックカードカセットを挿すとパソコンみたいな使い方ができる
ってい
うのがあって、値段もそんな高くない。でも当時としては29,800円。
ああね、当時の日給パーは高いさね、
うん、でもこれで結局ね、パソコンっぽいことができるってなると、
うん、
ちょっと魅力的だったんですよ、僕としては、子供ながらに。
そうですね。あと言ってないって言えばピピンアットマークなんてありましたね。
ピピンアットマークね、僕ピピンアットマークの末路してますよ。
どんなマ
トロだったんですか？ピピンアットマークってその前にどこが出してたんでしたっけ？
あれ、バンダイとアップル、うん、バンダイ、うん、あれ違う、アップル
は、ね、バンダイバンダイが出してる。
あ、バンダイが結局バンダイ名義で出したんでしたっけ？
そうで、なんかアップルが絡んでるんでしたっけ、これ。
そう、あれはハードウェア的には全部アップルなんですよね。
あ、そうなんだ。これね、結局ピピンアットマークっていうのが、
うん、
当時 49,800円、たっけ、1996年3月だって、うん、でこれがもう全然売れなかったんですよね。
全然売れなかったな。
多分バンダイに山ほど在庫が残ったんでしょう、
うんうん、
でその後の末路を知ってました、私。
はい、
ね、その後ね、ピピンアットマークというのを全く見なくなって、
うん、
しばらく経って、
うん、
僕あるところで見かけたんですわ。
はい、
ね、パソコン売り場。
パソコン売り場に。
パソコン売り場であるんですよ。
うん、
で、何であるかと、エプソンがプリンター、
うん、
インクジェットプリンターの、
うん、
その印刷デモをするのに、
はい、
パソコンつなげるんではなくて、このピピンアットマークを各販売店にもう配って、エプソンのプリンターを置いてある販売店に配って、で、ピピンアットマークをこのつなげると、そのピピンアットマークからプリントアウトのデータが流れるみたいなね。
あ、なるほどね、専
用の機械として多分ソフトを作ったんでしょうね、うん、ピピンアットマークよりね、うん、それで見た。あんなピピンアットマーク、まあ、当然ピピンアットマークとは書いてないんですけど、
うん、
なんかシールかなんか偽装したみたいな感じになってるんだけど、うん、でどう見てもピピンアットマークなんですよ。
あ、じゃあそういう余生を過ごしたんですか、彼らは。そうそう、
最終的には、エプソンさんの元で頑張ったと。
頑張ったと。残る余生をそこで過ごしたと。
そう、そういうことです。
あらららら、
そうでしたか。ね、そろそろ、ね、結構喋っちゃいました。30分近く喋っちゃいました
ね。あららら、長くなっちゃいましたね。
多分ね、皆さんほとんどついてきてないと思いますよ。
本当ですね。参っちゃいましたね。
エンディングではですね、斉藤さんのあの あの皆さん気になったあのことについて触れたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただきまして、
ね、何のことかにゃ
ー斉藤さんにちょっとね、はい、久しぶりに、締めてください。本編の方ですね。
わかりました。昔友達ん家にブロック崩ししかできない機械があったんだけど、すごく羨ましかったんだ。
うん、なんかあった、なんか駄菓子屋さんで1回10円でやった、
うん、テレビにつなぐやつね。
そう、
うん、欲しかった。
終了。
はい。エンディングのコーナーだぜベイビー。
ちょっとパターン変えてきましたね。
はい。
ちょっとあの本編長くなっちゃいましたんで。
そうですね。う
ん、押し押しですから、サクッといきます。はい、じゃあ斉藤さんに2つ質問がございます。
はい、何でしょうか。
よろしいでしょうか。ずっと引っ張ってきましたね、はい、オープニングがね。はい、10月に入りましたんで、はい、斉藤さんに聞かなきゃいけないことがございます。
何でございますか。
禁煙は進んでおりますでしょうか。
はい。ですね。
はい。
まあ。この間のお約束の時は、10月1日1日から始めると。
そうですね、言ってましたね、
はい、言いましたが、うん、ごめんなさい、とりあえず一回謝っときます。
あ、あの、なんか思いきなり謝
る。9月30日に買ったタバコ1箱分が、10月1日までちょっとずれ込みまして。
なんで9月30日にタバコ買うんだね君は。
いや、だってもうギリギリまでじゃってさ、いいじゃん、そこは許してよ。
あ、そうなんですか。
うん、
それが
だから、それがあの日をまたいだ、うん、10月1日まで、うん、残ってまして、だから正確に言うと、うん、10月1日にも何本か吸いました。うん、でも、うん、その在庫もその最後の一箱も終わりました。
う
ん、だから今手元にタバコがございません。
お、家に灰皿もない、入
ってもいません。
灰皿もない。
灰皿はまだあるけど、
捨ててください。
もうこれも捨てます。
捨てください。
捨てますよ、もう捨てます。捨てちゃえ、こんなもん。
ライターとかないですか、大丈夫ですか。
ライターもまだあるけど、
それも捨ててください。
はい、捨てます。わかりました
。使えないしかない、そんなね。
はい。はい。はい。
でも斉藤さんもう、ね、今日今収録日が10月2日ですから。
2日ですから。
今日をもって一切タバコは吸わないと。
吸わない。
改めてリスナーさんにお約束でよろしいでしょうか。
はい。私斉藤はもう吸わないよ。
はい、じゃあ求む密告者、
俺を見張らせる気か。
斉藤さんをですね、知っているというですね、個人的に知り合いの方とかですね、なんか見かけたらあれ斉藤じゃねえかなって分かるようなですね、リスナーの方いらっしゃいましたらですね、常に見張っていただいて、
そう、
もし一本でも一瞬でも、もしくはあれですよ、タバコ吸ってる人のすごい近くにすり寄っていって、なんかすごく深呼吸しているなっていう姿を見たらですね、ぜひですね、そんなの方にですね、密告していただければ。
もうそういうの見かけたら、あの、ぜひ見逃してください。あ、見逃してじゃないよ。もういいですよ、わかりました。もう
大丈夫ですか。
どんどんもう密告来いよ。来いや、うりや。
頼もしい。
行ってみただけ、うん、
あれ弱いな。じゃあこれあれですよね、あの、うん、毎週ちょこっとずつ触れていきましょうね。今週大丈夫かなとか、
うん、
うん、そういうのやっていきましょうね。
うん、頑張る。
はい、あとね、あの、気になってるの、はい、先週ちょっとメールを読ませてもらったリスナーさんからいただいたメールを読ませていただいた中に、
はいはい、
斉藤さんにね、あの、ほら、我々ここ最近、今週もそうですけど、うん、古い話ばっかりしてるじゃないですか、なんだかんだ言って。
ああ、ですね。うん、
なんだかんだ言いながら最終的に古い話に持ってってるっていうね、
うん、
ことをやってるじゃないですか。
はいはい。
だからもう、斉藤さん、いくつなのっていう、先週、ちょっと、
メールを。ああ、私はですね、この10月が実は誕生日なんでして。
お、あ、それなんかアピールですか。
うん、
番組宛てになんか、まあ、あのプレゼント送ってこいよとか、
お目当てにプレゼントとかね、うん、まあ、とりあえず今いくつかっていうと、うん、あの、今年、
う
16になるんだ。でね、現役の女子高生なんだよ。
うん、あ、そうなんだ。
うん、そうなんだ。
へ
え。うん。
へえ。
もうちょっといじってよ、武さん。
そうなんだ。
うん、そうなんだ。
へえ。
こう見えて現役の女子高生なんだぜ。チャキーン、
昭和の男でございます。
はい、昭和の男ですいませんでした。
いや、今あれだ、もう女子、もう二十歳の子とかって平成なんでしょ、今。
そうだよね。
ね、だよね。
だよね。
もう今22年。昭和や平成。
平成22年だっけ。
平成22年、21年、22年。もうその辺もね、年取ってくるとね、そういうね、今年何年だっけっていう世界
に。曖昧になっていっちゃうんですよね。
なっちゃうね。今年何歳僕みたいな感じで。
そう。
まあ、それぐらいの年ですよ、我々はね。
そうです。要はおっさんです、俺たち2人は。
そういったわけでございます。もう一つね、疑問が解決したのかな、よくわからない
です、ね。よくわからない、分
かんない。さん、長くなっちゃいましたんでね。
はいはい。
ちょっと告知してもう終了にしますよ、
エンディングの方もね。はい。お願いします。
じゃあ、私の方で、斎藤さんじゃないですか。
うん、斎藤さんじゃなくて、武さんお願いします。
そうですか、僕、じゃあ適当にいきますよ。
はい。
そんなことない人はですね、
早口だ。
質問とか感想とか、斎藤さんに対しての未告とか、いろいろ募集しておりますんでね。
募集してますよ。
メールか、ツイッターの方でぜひ、お便りの方お待ちしております。はい、メールアドレスの方が、そんない2010。違う、これ違う。メールはそんなに2010じゃない。
ない。
もとい、メールの方がですね、はい、そんない@0438.jp、sonnai@0438.jp でございます。
うんうん、
ツイッターの方のアドレスの方が先ほど言いました、そんない2010でございますね。
はいはい。
sonnai。2010になっております、うん、ブログの方もあるんですけどもね、うん、アドレスを覚えておりませんので適当に探してきてください。
Google とか Yahoo でね、そんなことないっしょか、そんないとって入れると、うん、イラッとするぐらい一番最初に出てきますから、安心ですよ。
あ、安心ですね、うん、じゃあ検索してきてください。次回お願いいたします。
お願いします。
時間ねえっつってんのに。
すまん。
ふざけてるよ僕ら。
うん、
ね、そういうところでございます。なんか、はい、あと斎藤さん、なんかありますか、言っとくことありますか。
うん、ともかく禁煙ってね、2週間目がすごく辛いの。
お、
うん、だから頑張る。
頑張って。
はい。
じゃあ、最終的にはお医者さんに行ってください。
はい、
分か
りました。
はい、そういったわけでございまして、今回もグダグダになってしまいましたけども、
はい、
お送りいたしましたのは、竹内と、
斎藤でございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
失礼いたしました。
失礼いたしました。